はようございます。高原豪一郎です。今世の中には危険なところがたくさんありますね。雨の多い季節ですと崖の下にある家は土砂崩れの危険があります。地震大国の日本ではどこへ行っても危険地帯です。またアフガニスタンという国では連日テロ攻撃があって平均寿命は50歳代だって言うんですよね。しかしマーク・トウェインという人によると、世界で一番危険な場所はベッドだって言うんですね。なぜなら人類の 80% 以上はここで死ぬからだって言うんです。確かに人は横になって息を引き取る人が大半です。でもベッドという本来安息のスペースを一番危険な場所だと皮肉ったのは、彼自身が死の問題に対する解決を持っておらず、死に関して神に苦々しい思いを持っていたからだと言われています。ところで、あなたは死の解決を持っていらっしゃるでしょうか？聖書の中に何十回も死ぬような目に遭いながら、ついに国王の地位にまで上り詰めた人物がいるんですね。ダビデという人です。彼は少年時代、羊飼いをしていました。羊の世話を1から10まで全部引き受ける人です。ところで、羊という動物は本当に弱くて愚かな、しかし素直さに欠けてはピカイチの生き物だそうですね。横向けに転んだ羊が勢い余って仰向けになってしまうと、自分では二度と起き上がることはできなくなるそうです。足を空に向けてバタバタバタバタと、このバタつかせ、めいめいと悲鳴を上げるんです。実は羊は、仰向け状態を長時間続けていると、胃袋にガスが溜まってコチコチに固まってしまい、やがて気道が塞がれ、ついには窒息死してしまうって言うんですね。羊にとっては、つまずき倒れるということすらも、それだけで、命取りになることなんです。目は禁止で、足は遅く、角は武器として役に立たず、鼻は鈍く、肉だけうまいという羊は、肉食獣の獣にとって絶好の標的です。しかし、この羊を守るためにこそ、羊飼いがいるんです。ダビデは、そんな弱くて迷いやすい羊と羊飼いの関係を、人間と人間を導く神様の関係になぞらえて詩を書きました。詩編23編と言われているところです。このような書き出しです。主は私の羊飼い。私には乏しいことがありません。ここには人生の幸福宣言があります。今世の中には大金持ちの人や健康で元気な人や才能あふれる人、高い地位についてる人、いろんなものに囲まれてる人はいると思いますが、乏しいことが一つもないですかって聞くと、何かしらこれが足りない、あれが不足してる、ここが問題で、あそこがトラブルだって言うんじゃないでしょうか。しかし、何十回も死ぬような目にあったダビデは、人生を総括したとき、我が人生に乏しいものなしと言い切ることができたのです。なぜそのように言えたんでしょう。主が彼の羊飼いであったからだと。全能の神様にして救いの神が彼の人生の面倒を見る羊飼いであるならば、少々自分が無能で弱くて迷いやすいものであったとしても、人生に乏しいものはないのです。その理由は三つあると思います。第一に、救い主という羊飼いは、人生のいついかなる時にも、羊と共にいてくださる方であるからです。私は先日、あるクリスチャンホームを覗きました。その家では、一家の主婦が末期の癌に起こされていました。主婦が倒れると、家の中大変ですね。ところが、彼らの家庭は、びっくりするぐらい、明るいです。賑やかです。笑いがあります。一人一人がお互いをいたわります。皆自発的に働きます。毎日毎日が新鮮です。今日という一日は 一生に一回しか来ないということを誰もが感覚的に悟っています。そして何よりもそこに神様への信頼があります。人生の中で思いがけないことが降りかかってくることがありますね。しかしその時、それを神の罰と捉えるのか、あるいは愛なる神様の最善と見るかで、人生に対する向かい方が随分違ってきますね。神は苦難の中で、あなたのすぐそばに寄り添ってくださる方です。そして、私はいつも最善だけをするんだよと呼びかけて励ましてくださる方なんですね。第二に、羊飼いにとって最善なことは、羊にとっても最善なことに違いないということなんですね。私たちはどういう時に自分の乏しさ、小ささ、虚しさということを痛感するでしょう。それは自分の人生に意味を見出せないような時ではないでしょうか。そして自分の人生の意味というのは、自分にとってどれだけ得をしたか、どれだけ楽しかったか、利益を得ることができたかという観点で見ている限り、なかなか人生の意味を見出すことは難しいんではないかなって思うんですね。なぜなら人生は自分のためにあるのではないからです。神のためにあるんですね。ある人が海岸を歩いてると何かぐじゃっと踏んだような感触があったんです。よくよく見ていますと、浜辺に無数の人手が打ち上げられてるんです。どういうわけか、海が人手を押し流してるんですね。ああ、自然というのは時に残酷なもんだな、とつぶやきながらしばらく行くと、一人のおばあさんが人手を拾ってるんですね。そしてそれを一匹一匹丁寧に海に返しているんです。彼は思わず彼女に聞きました。何してるんですか？はい、人手を海に戻してあげてるんです。でも、そんなことやったって意味ないんじゃないですか？だって、あなたが一匹海へ返してるうちに、二十匹は打ち上げられていますよ。まさに、焼け石に水でしょ？そんなことに体力使うなんて、意味がないでしょ？その時彼女はこう答えたそうです。でも、あの人手にとっては意味があるわ。自分にとって意味があるか、ないかではなく、誰かにとって意味のあることに貢献するということが人生に意味を与えるものなんですね。人手にとって意味のあることができることですら、人に生きる意味、生きがいを与えるとするならば、ましてや神にとって意味のあることに人生を使うことは、もっともっと素晴らしいことではないでしょうか。神様と関連付けられた人生こそは、人生を意味あるものにするんですね。今、自分の目には不可解な試練や病気や倒産やリストラやいろんなこと。でも、神の目には意味があるものであるとするなら、耐えていく力となるのではないでしょうか。第三に、人生が乏しくない理由。それは、どんなものよりも豊かな方が、あなたのために命を捨ててくださったという事実があるからです。あなたの良き羊飼いである神様は、羊のために喜んで命を捨てる方だからです。あなたが誠の神様との関係を回復するために、イエス・キリストは十字架にかかって、ご自分の命を犠牲にしてくださったんです。そして、本来あなたが受けるべき罪の裁きを一身に引き受けてくださったんですね。そして死後三日目に死を突き破って復活されたんです。どうぞ、あなたの羊飼い、あなたの贖い主、死んで蘇った救い主イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。